宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第243回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週末にね、小笠原にインコウモリ亭のオーナーが帰って行きました。初めてね、新小笠原丸の出港までを見ましたね。船自体は見たんだけど、出港時間までいられなかったりっていうことが多かったので、というのも出港がね、前は10時だったのが11時にずれたんですよ。そうするとね、11時だと次の、仕事とかに行かなきゃいけないことが多くって、お見送りに行っても会うだけ会って見送らずに、戻ってきたりしていたので、初めて出港までちゃんと見送ったんですけれども、いやー、やっぱり大きいね。そして早いね。前の船に比べると早いんだなーって思いました。で、お見送りに行ったらさ、共通のお友達が何人か来ていまして、みんなでワイワイと見送ったんですけれどもね、そういうのも小笠原のありがたいところだなーと思っております。そしてそして、なんかインコウモリ亭のオーナーはですね、こちらに来て小笠原に雨乞いをするんだと言って神宮にお参りに行ってましたけれども、戻ったら見事雨が降ったようでございます。小笠原はね、ずっと雨不足でダムの水の貯水率がだいぶ低くなっていて、取水制限もかかっていたみたいなんだけれども、戻ってからね、大雨が丸1日ぐらい降って、どうやらね、危機は脱したようですね。毎年ね、なんか小笠原1回ぐらいは水不足でって最近聞いてた気がするんだけど、なんかがっつりと台風がぶつかってくれれば、水は元通りになるらしいんだけど、それダムがちっちゃいってことじゃないかなとも思うんだけれどもね。でも台風が来れば水は大丈夫っていうけど、まだまだね、台風シーズンにはちょっと先なので、今のうちに貯水率が戻ってよかったなと思っております。いや、遊びに行きたいな小笠原。でも今年もね、夏はちょっと忙しくなる予定が立ちましたので、今年の年末こそ遊びに行きたいな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原オオコウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原オオコウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いや、先週はね、本当にね、小笠原から友達が来たおかげで一緒に旅行というか、弟夫妻のお家でしたけれども、でもね、小旅行だよね、神奈川とは言っても、に出かけたり、一緒に美味しいものを食べたりいたしましたね。牡蠣とか馬とか美味しかったな。食べました、お腹いっぱい食べました。おかげで今週はダイエット習慣な宮永でございます。でですね、1週間経ちまして、今週何があったかと言いますと、今年も無声映画の活動写真弁士のお教室に 通うことにいたしました。なんて言おうかって今思っちゃった。ワークショップなんだけど、まあ、お教室に通うことになりまして、その第1回目がございました。今年はね、なんか割とね、一昨年から去年にかけてっていうのはいつものメンバーが多かったなって思ったんだけれども、それでもまあ入れ替わる人々っていうのはいるんだけれども、今年は去年以上に新しい方っていうのが増えてるなって感じました。まあ、これからね、少しずつ親しくなっていければと思いますけれども、ただなんといっても1ヶ月に1回しかお稽古がないので、親しくなるにはね、もう本当にね、最後の10月の発表の頃になっちゃうんだよね。で、終わった後みんなでやったね、終わったねみたいな感じで茶話会に参加すると、仲良くなってるっていう感じがいたします。あ、でもまあ毎年参加されている方っていうのももちろんいらっしゃるので、あ、今年もよろしくお願いしますっていうご挨拶が半分ぐらいはあったかな。あ、でも今年は来ないんだって人もいましたね。あとね、そう、宮永はいつも固定の席に座ってて、ま、宮永だけじゃなくって、なんとなくずっと通ってる人っていうのはこう自分のお気に入りというか自分の指定席みたいなところがあって、いつもそこに座るのね。真ん中、部屋を4つに分けると真ん中の左側っていうのかな、左、真ん中、左、真ん中、右、右って分けると真ん中左の前から2番目の列っていうのが宮永の固定席なんですよ。で、そのすぐ前、真ん中左の一番前っていうのはずっとずっとやっぱりこの講座を受けてらした方がね、男の方で年上の方なんですけれども、が座ってて、でその後ろに私が座ってっていうのがこう固定だったんだよね。で、実はその男性はですね、今年からは参加されてないんです。というのはこの間春にね、先生の骨折の件があって春に発表会がずれて、その発表会の時に分かったことなんだけれども、お引越しをされてちょっと通える距離ではなくなってしまった、東京を離れてしまったので、お稽古にはもう参加できないですっていうのは聞いてたんですよ。いらっしゃらないってことは分かってたはずなのに、なんだろうね、いるつもりでついつい開けちゃったよね。で、2番目に座って、でお教室始まって、でどんな人がいるのかなじゃないんだけれども、出席を取られた時点で、そっか、そうだよね、いないんだったって思いました。いや、すごくね、いろんなことを知っていて、でその時代劇的な言い回しが上手なおじいちゃまだったんですけれども、そうだよね、いないんだった、ついつい開けちゃったよって思って、でもきっと来月もその席は開けちゃうんだろうなと思っております。だって自分が座ってる2番目っていうのがやっぱり一番落ち着くし、画面からの距離もちょうどいいって思ってるんだよね。はい。で、今月はですね、それと別に小歌カフェもございまして、小歌カフェっていうのは数ヶ月に一回開かれている、神楽坂のね、キートス茶房っていう喫茶店で開かれている小歌のお師匠さんによる小歌とゲストさんのコラボによるライブって言ったらいいのかな？でもね、今回20回目っていう記念の20回目だったらしくて、らしくてっていうか20回目で、で、宮永は16回目から、見せていただいてる、寄せていただいてるんだけれども、そのね、20回目だからっていうので、1回目のゲストだった、片岡一郎さんという活動写真弁士さんがゲストだったんですよ。1回目と20回目のゲストが同じ。 で、その片岡さんという方はですね、宮永の舞台の時に知り合って今も親しくさせていただいている友人の活動写真弁士の山城秀幸さんの兄弟子にあたる方で、そして宮永がワークショップで教わっている沢戸みどり先生の総領弟子、一番弟子ということでですね、なんて言ったらいいんだろう、沢戸先生にガツッと弟子入りしてるわけじゃないから弟子ではないんだけれども、でも沢戸先生にいろいろお世話になっているひよっこからすると、沢戸先生のお家の一番大きなお兄さんだみたいな感じですかね。うん、なんだそれって感じですけどね、大人が言ってると。まあでもその一番大きなお兄様がいらっしゃってて、でいつもね山城さんも見に来てらっしゃるんですけれども、山城さんと同期の七子さんっていう方も見に来ていらっしゃってて、本当一門勢揃いぐらいな、あ、先生はねちょっといらっしゃってなかったですけれども、一門がだいぶ揃ってるぞーって感じで、うん、すごくアットホームな感じで始まりました小歌カフェ。小歌っていうのもさ、その小歌カフェに行くまで存在はふわっとは知ってるんだけれども、どういうものなのかなんて知らなかったし、生で見たこともなかったし、なんで小歌カフェに行くようになったかっていうと、そのさっき言った活動写真弁士で友人の山城秀幸さんと同期の七子さんっていう活動写真弁士さんが二人合同でね、勉強会みたいな感じで何ヶ月に一回かその無声映画の鑑賞会みたいなのをやってらしたの。その時の何回目かの時にゲストで来られたのが小歌カフェをされている宮沢康美さんで、でその時にですね、生の三味線を初めてじゃないんだけど、なんだろうな、その三味線をメインでがっつり見たのが初めてで、しかも普通のいわゆるアコースティックな三味線と、変な言い方だね、アコースティックな三味線で、まあでもちょっとそういう言い方じゃないとちょっと言い訳ができないので、アコースティックな一般的な三味線と、あとエレキの三味線と二丁使いで音楽をつけて映画を盛り上げていらっしゃって、でお話を聞いてみると、その個人パートでは歌も歌っていらっしゃって、あ、そうか、その時初めてまあ小歌っていうものを聞いたんだけど、でも小歌だけじゃなくてね、うん、なんだろう、そうか、三味線って今まではすごくわんべんべんべんべんってすごい、なんだろう、派手な津軽三味線とか、あとはなんか踊りの世界で聞く音楽の中で出てくるお三味線とか、あとテレビでなんだろう、舞妓さんとか、ああいうね芸事の世界で見るお三味線とか、そういう感じだったんだけれども、そう、まずその津軽三味線の人たち以外で男の人が弾いている三味線っていうのがあまり見たことがなくって、そっか、そうだよね、まあ男女問わず弾くよね、うんって思っちゃって、でもちろん歌舞伎とかでさ弾いてらっしゃるのは男性の方なので、まあ、男性が弾く三味線が初めてっていうのもちょっと語弊はあるんだけど、だからメインとして男の方が三味線を弾いてるっていうのをガツッと、それを目的で見たっていうのがすごい初めてで、はあ、そっか、三味線ってなんかすごいなーみたいに思いましてね、うん、それで面白いなーと思いつつ、そしたらその時にその小歌カフェの情報があって、でもなんかその時すぐは行けなかったんだけど、割と定期的にされてるんだなっていうことが分かりまして、で機会がちょうどよくなった時にお邪魔してみたと。そしたらね、その時はねめっちゃロックな方とのねコラボでね、そのロックな方があまりにもロックな感じでね、いやもうどうしたものかっていう、あーロックっていうのもすごいんだなって、なんだろう、なんか未知との遭遇みたいな感じなんだよね、宮永にとって小歌カフェ。もちろんお友達の山城さんは実は広島屋さんっていう名前で紙芝居もやってて、紙芝居屋さんもやってて、でそっちの名前というか、まあ、紙芝居で小歌カフェのゲストにも出てるから、知り合いがゲストに出てるっていうのもあったんだけど、太鼓の方がいらしたりとか踊り子さんがいらしたりとか、 なんか未知との遭遇ができる素敵な場所だなと思って、小唄カフェにはその初めていた16回以降一応皆勤賞で通わせていただいております。そう、行くとさ、すごいなって思うのが、やすみさんが、あ、宮永さんどうもありがとうって言ってくださるんですよ。数ヶ月に一回しか会わない。まあ、ツイッターつながってたりはしますけれども、でも、なんだろう、数ヶ月に一回しか会わない私に、宮永さんどうも来てくれてありがとうって挨拶してくださる。なんかそれがすごい、すごいなって思うし、純粋に観客として嬉しいなって思うし、そっか、私嬉しいって思うから、私、なんだろう、舞台とか見に来てくれた人に、ありがとうございますって、もっと言おう、もっと言おうって変な言い方なんだけども、言ってるんだけど、なんだろうな、こういう風に、ああ、どうも、ありがとうってなんだろうな、堂々と言えるといいなって、そういうお客様との接し方みたいなのは、なんだろう、きっと芸事の先輩として、すごく憧れる部分もあるし、ああ、だからそういう意味で、なんだろう、やってらっしゃること、お付き合いのある、こう、お仲間の皆様の幅広さ、それで、なんだろう、その会を開いてらっしゃる演者としての姿勢、そういったいろんなものをひっくるめて、ああ、大好きなんだなーって思って、だから毎回結構時間ギリギリになっちゃう、どうしようって思う時があっても、一生懸命通っちゃうし、お友達も誘っちゃうんだなーって思いました。いやー、なんかね、面白いよね。いや、今までいっぱいいろんなことを経験してるつもりはあるし、きっと経験はしてるんだけど、きっときっと世の中には経験してないことも他にたくさんあって、で、それに出会うためには、やっぱり自分でどっかに行かないと出会えないよな。例えば一回出会ったとしても、いや、ちょっとってちょっとこう、距離を置いちゃったりするじゃないですか。置いちゃったりすると、やっぱりそのご縁って離れてしまって、でもなんかの瞬間にそのご縁が戻ってくることがあって、例えばその戻ってきたご縁で繋がったっぽいなって思ってるのは、まあ、所属しているフェドー劇場だったりもするんだけれども、でもね、それもやっぱり、繋がってたから行けたんじゃなくて、見つけた時に、あって思って出会いに行ったから、で、実はあの時私、こういうことしてたんです、こういう時お会いしてるんです、みたいな話をして、そうなんだって。でも、だから2回目の出会いなんだけど、1回目ってもうなかったことになっちゃってるようなもので、ああ、そうか、あの時いたのか、ぐらいな感じで、やっぱり2回目の出会いがメインで、だから、2回目の出会いがもう1回初めましてになっていて、その初めましてを今一生懸命細々とつなげている状況だなって思うんですよ。だからせっかく2回目があったんだから、もっともっと自分でそのご縁をつないでいけたらいいなって思うし、手放さずにいられるといいよなって思うわけです。いや、本当にね、なんかこう、出会いって多かったと思うんだよね、自分のね、今まで来たところって。例えば引っ越しが多かったりもしてるし、いろんなところ転々としてたりもするし、興味は持つ方だから、いろんなところに首突っ込んでこんにちはって言って、でもなんだろうな、すごく広く浅い付き合い。まあ、これは宮永家の父親の、教育方針でもあるんだけど、人生広く浅く何でも知ってなきゃダメだっていう、すごいそういう教育方針で育ったから、いろんな人と仲良くできるようにとか、自分の詳しいことだけじゃなくて、いろんなことを知ってるようにって感じだったんだけど、でもどっちかっていうと、その自分の中でもう少し深くてもいいんじゃないのっていうところも、すごく浅く、なんか広く薄っぺらーくなっちゃったところもあるなって、ちょっと自分で自分のことを反省していて、わざとこう自分から薄っぺらくしちゃってるところもあるかもしれないなって反省していて、だから、これからは 出会いを求めつつも、得た出会いは深くしていきたいな、長くしていきたいなって思うんですよ。そうやって考えるとさ、小笠原もさ、もう何年も行けてないのに、なんだろう、何ヶ月に一回とか、どうかすると一年に一回とか、数年に一度とかしか会ってないのに、ああ、どうも、こんにちはって仲間に入れてもらえるってなんかすごいことだなって思って。でも、なんだろう、こんにちはって自分が入っていくから仲間として認めてもらえるところもあるわけで。だから自分がさ、こう相手を怖がってというか、もう一回の、その時に、こんにちはって入っていけないと、損するよな、思うし、もったいないなーって思うので、何の話してるんですかね。とにかくこう、今年はっていうか、もう今年はって言いながらね、半分過ぎてんだけど、もうすぐ6月なんだけど、だから半分過ぎようとしてるんだけど、今年だけじゃなくって、こう、宮永の人生の目標として、繋いだご縁は繋ぎ続け、広く浅く、でも、時には深く、浅くてもしつこく、なんかいろんなところと出会っていきたいなぁと思っているんですよ。はい。なんかね、今年もね、秋ぐらいにちょっとなんかやります。そこは、この間、初めましてって飛び込んでいって、ご縁があるかなっていうか、好きになってもらえるかな、どうかなって思ったんだけど、来ていいよって言ってもらえました。よかったです。行きたかったんで。でも、初めましての人ばっかりだから、非常に今、もう顔合わせよりまだ前なんですけど、とりあえずじゃあお願いしますねっていう決定しただけの状態で、何やるかも誰がいるかも分かってないんだけれども、ものすごくドキドキしています。だけど、この新しい出会いはまた大事にしたいなって思うし、この新しいステージも成功させていきたいなと思うし、それだけじゃなくて、今やっていることもしっかりとつなげていけるといいなと思います。そんなことを考えた一週間なのでありました。あれ？このラジオいつから日記になったんだ？
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。6月の1日木曜日、阿佐ヶ谷ドラムさんでアニソンアコースティックナイトというライブに出演させていただきます。オープンが19時、スタートが19時30分。チケットは3000円とワンドリンクをお願いいたします。宮永はですね、生演奏で20世紀のアニソンを3曲歌わせていただきます。他にもね、たくさんいろんな方出られるので、いろんな時代とかいろんな種類のアニソンが聴けると思います。ご用途を急ぎなければ、ぜひぜひ阿佐ヶ谷ドラムにお運びくださいませ。はい、というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。